ジオを聞いてくださっている全国の皆様、こんばんは。今日は5月14日水曜日、44回目の水曜日の勇者たちへが始まります。ほんの20分ですが、お耳を寄せていただきありがとうございます。ラジオでの再放送は5月21日水曜日です。時間は18時30分、同じ時間です。ポッドキャストっていうのもありますから、こちらの方をやってもらうと、いつでもどこでも、どこでもじゃないな、何度でも、過去の放送も聞いていただけます。どうぞこちらもご利用ください。この番組はバーチャルなスナック形式になっていて、スナックの名前はサファイアです。スナックサファイアへようこそ、ようこそいらっしゃいませ。私がママのサファイアです。今なんか今ようこそって言ってしまいましたね。ここ普段ならもしかしたら撮り直ししましょうかって時岡さんが声かけてくれてんとこだけど、ないからそのまま行きます、はい。ゴールデンウィークも明けまして、皆さんいかがお過ごしですか。今年の、12ヶ月のうちの4ヶ月が済んで、ということは3分の1が過ぎましたということで、早いですね。私も勤めている時は、ゴールデンウィークのこの休みの取り方っていうのを、有給をここに挟んで何連休にしようかとかね、いろいろ楽しんでましたけど、今は勤めしてないので、うーんっていう感じで、あ、そうなんやって感じですね。今日は何曜日なのかなみたいな感じで、ゴミがお休みだなとか、そういう感じで連休を過ごしていて、なんかこうちょっと一歩も二歩も離れた感じで、この連休をそれでも楽しんでいましたね。はい。また普段の生活がぼちぼちと始まってくると、行きたくないなみたいなそんな気持ちも自然と湧いてきますね。そんな時自分どうしてたんかなと思うけど、いやいや行かなければと思ってね、仕事に行ってたような気がします。私4月の22日の日に実は、もちろんこれ予約やったんやけど、歯を抜いたんですよね。もうそれが本当に大変で2本抜いたんですよね。一番奥の歯とからその横にある親知らずが、埋没していて、それを出して切った切ったじゃない抜いたか、それをまあやったんですが、2日ぐらいで復活できるかなとか思ってたら、何の、まあ、10日ぐらいかかって、今もちょっとこう腫れてるし、ちょっと痛いんだけど、そんなことがありましてね、人間いろいろあるね、生きてたらっていうのを感じてましたが、熱も出たし、痛いし、喋られへんし、もちろんご飯は食べられへんという日々が過ごしまして、一番最初にもうこれ寝とるしかないなということで、寝てたんですが、だから朝か昼か夕方かようわからんみたいな感じでひたすら寝ている、2日間ほど寝込んでたかな。そしたら背中とか腰が痛くなってきて、ちょっと体を起こしてみようかなみたいな感じ、これリハビリやなとか思いながらしてて、台所にはもう使った後の食器がこうどんどんどんどん増えていって、これしゃあないですよね。でもそれの一つでも洗ってみようかなみたいな気持ちになったんですよ。で、食べれるものって言ったら、またこれが何も食べれないから、リンゴを吸って食べてましたね。口も開かへんからね。なんか体に染みるなみたいな感じで、赤ちゃんの離乳食を思い出していて、そういうものからちょっとこうヨーグルトみたいなトロンとしたものから、これも飲み込むの大変でしたけど、普段何気なく飲んだり何かしてることが大変なことないなということで、しみじみ悪くなって初めて感じるということを、今まで何回もラジオでも自分で言ってましたけど、また大きな体験をしまして、でもきっと毎日体は良くなっているというふうに信じて、悪くはなっていない、私の白血球は今もう総動員してこの傷のところに行ってバイ菌と戦っているんじゃないかとか、なんだ遺伝子か DNA っていうのはタンパク質でできてるってなんかテレビで言ってたなと思って、 これからは質のいいタンパク質を取ったら、遺伝子が元気になるんじゃないかとか、なんかそんなことを考えながら、体を横にして、ただひたすら休んでいるっていう日々を送っていました。喋れないっていう、まあいずれ喋れるように今日みたいになるんだけど、喋れないっていうことがどんなにか大変というか苦痛というかなんやなということも分かったし、私猫飼ってるんだけど、一匹はねずっと一緒に横になって、ね、横に来て寝てました。でもう一匹はつかず離れずって感じで、まあ距離感を置いて暴れることもなく、ずっと日々を過ごしてましたけど、私がちょっとこう体が起き上がれるようになると、その子たちも動くっていう感じで、なんかお互いに支え合っているんやし、見守ってくれとるんやなっていうのがすごく分かって、我が家はすごく何日間は本当に静かな音のない静かな生活を送っていました。それからちょっとテレビでも見ようかなみたいな気になってきて、少しずつ日常が戻り始めるっていう段階で、自分でリハビリって言ってましたけど、生活のリハビリっていうのを本当に体験しています。まあ今もさそうなんですけれども、幸せは本当にささやかなとこにあったんやなっていう、なんかちょっとかっこよく言い過ぎやけど、そんなことを思いました。やっぱり人間は太陽に当たったりとか風に当たったりとか、いろんな香りを嗅いだりとか、そういう日常っていうのが体にとても大事なことやなっていうのを、また感じて、これからまた、なんていうか日々というか、この今を私なりに、あ、今日も楽しかったなって過ごせれる時間にしたいなと思いました。幼稚な表現になるかもしれませんけれども、本当にささやかなそんな幸せでした。朝になると、朝早く起きてちょっと庭の仕事をしたりとか、猫と一緒に散歩したりとか、するのが、なんかええな、ええ時間やなみたいな感じです。はい、ちょっとまた長くなりましたね。前回の放送で4月の10日に、舞鶴港にダイヤモンドプリンセスが着きますって、それに合わせてインターナショナルバザールというのを舞鶴の方でされますということで、私も出ますみたいなこと、まあ、そんな、舞鶴の掲示板的なお話をさせていただいたと思います。でそのバザールに、私も出てたんですが、いろんな国の方が、いらっしゃるということで、私は英語はできませんけれども、まあ、声をかけること、ハローとか言って声をかけることはできたので、わすごいやん、自分できたやんとか思いながら、接客っていうかしてたんですけれども、ちょっと手が空いた時にね、その人たちのことをこう見てて、まあ、ご縁があって舞鶴に来られて、でこのバザールの方に寄られて、いろんな商品を手に取っておられる方々を見て、ハワイから来ましたとかオーストラリアから来ましたとか、そういうことを聞いてると、まあまあお年もねいい感じの、まあ、日本でいうとこうリタイアされたような年齢の方々がご夫婦とか、子供さんとかお孫さん連れてきておられるんだけど、私はそういう方々を見てて、この人たちはどういう人生を歩んできちゃったんかなっていうのを考えるのを、勝手にこう妄想するのがすごく好きで、どういうとこでどんな暮らしをされた方がこの舞鶴に来られたのかなとか、一人一人にきっとドラマというかね、いろんなことはあると思うんだけど、どんなことがあったんかなとかいうのを聞けないけど、こう考えていて、地球にはたくさんの人がいるんだけど、その人その人一人ずつにいろんなことがあるわけで、私も含めてだけど、そう、有名人じゃない人の普通の、まあ、方々の人生ドラマっていうのはすごくドラマチックだなと思うから、言葉がね話せたらちょっと聞いてみたいななんてことを思いながら、一日を過ごしていました。またあるといいなと、そういう出会いっていうのがあるといいなと思いました。なんかお土産を買って帰られる方とか、あの 買われたお土産はその人の、国のどんなとこに飾られてどんな人に手渡されて、日々どういうふうなこう、日本からのものはなんていうのかな、どんな人の目に触れるのかなとかね、そういうことを考えていました。そんな楽しい一日でした。はい、皆さんどんな日を送っておられますかねということです。はい、さっきの話に少し戻るかもわかんないんだけど、私の歯の話もあるんだけどね、連休明けてちょっとお疲れだわみたいな時に、私が今気に入って読んでる本の中に元気がなんかちょっとないなっていう時は、手っ取り早くなんかいい感じにするにはフレッシュな果物を食べるといいですって書いてあったんですよね。果物かと思ったけど、なんで果物かというと、まず第一に調理がいらないっていう、まあ確かに洗ったりちょっと皮むいたりしたら食べれますよね。あと太陽とか大地のこう、パワーっていうかな、そういうのをすぐにダイレクトに体に取り入れることができるし、脳、疲れ切った脳がなんか元気になるらしいです。サプリメント入り安いし、何よりも即効性があるというふうに書いてありました。1パック700円ぐらいのイチゴとか、なんだろう、シャインマスカットとか、今ならいろんな柑橘系も出てますよね。それを全部自分のために自分で食べきっちゃうっていうことがなんだかいいなみたいなことが書いてありました。そんなことでとか思うかもわかんないんだけど、まあ騙されたというもなんだけど、ちょっとやってみようかみたいな感じでやってみるとなんかいいかもしれませんね。今日も、今日は収録してますけど、商店街にある、お店の前を通ると真っ赤な、あれ大きかったよね、どんなぐらいかな、大きなイチゴがありました。これかと思ってね、いい香りしてたし、こういうのをパクパク食べるとなんかいいんだなっていうのをね、ちょっと買えなかったんだけど思って、あ、こういうことないなと思いました。だからお野菜とかそういうのにも元気はあるんだけど、調理しなくてもいい果物をパパッと洗ってパクパクっと食べるっていうのがなんだか良さそうですよ。皆さん一回どうぞやってみてくださいということです。私がね今気に入って読んでる本は、作家の方は鴨屋真紀さんっていう方で、本の題名が愛のエネルギー家事っていう、これ 4つぐらいシリーズであると思うんですけど、この本と出会ったのは綾部の図書館に行った時に、なんか面白い本ないかなとパーって見てたら、初めて行った図書館だけど、なんかこれがなんか手に止まったっていうかね、でパッと見るとこの帯のとこに、あなたの手のひらで愛を伝える家事のやり方っていうふうに書いてあったんですよね。私は昔からこの自分の手のひらが、いい仕事するんじゃないかと思ってたんだけど、うまく表現できなかったんだけど、やっぱこの手のひらって書いてあったから、これやこれやと思ってね、パラパラって読んだら、絵もすごく私の好き風な絵だし、いいなと思ってね。私は気に入ったところは、あれだよ、マジックじゃないわ、なんだっけ、あれです、ピュッて線引くんだけど、それとかちょっと書き込んだりするんだけど、この本はとてもなんか心が優しくなるなということがかいうふうに感じました。お米の洗い方とかもね書いてあるんですよ。と思ってね、まずは何でもちょっとやってみようかみたいな感じで、取り掛かっています。全部が全部はできませんけれども、人がやってよかったよっていうことは、ちょっと楽しそうなことがあったらやってみようかなみたいな、そんな感じでやっています。なんかね、ここに書いてあるんだけど、眠れない子供の背中を優しくトントンしましょうって、手に温かい愛を込めてって書いてあります。トントンされたことあるんやろね。私も時岡さんもある？あるってうなずいとってです。きっとね、年がないくつになっても赤ちゃんだったこと時あるんだから、 誰かにトントンされてますよね。早寝なよみたいな感じかな。でもそれも、手のひらからね、これ愛が伝わってますよね。もう一つ書いてあるのはね、おにぎりですね。まあおむすびってここには書いてあるけど、朝ごはんにおむすびを握ってみましょう。今日一日みんなが幸せな時間を過ごせますように祈りながらって書いてあります。つい力を込めてぎゅうぎゅうやっちゃうんだけど、そういうことなのね。まあこれも力が込めるというのも、まあなんか愛もこもっとんかみたいな感じだけど、そういうトントンしたりとか、おにぎり握ったりとか、拭いたりとか、そういう手のひらからのね、なんかいいものが伝わるんじゃないんですかみたいなことが書いてあるこの本が、今私が読んでるいいなと思う本です。はい、皆さんね、私大人になってからもトントンしてもらったことあるんですよ、実はね。その時ね、すっごい気持ちが良かったんですよね。多分なんか思い出してますね、赤ちゃんの時のことを。あ、これいいなと思いました。だから大人になってもトントンしましょうね。なんか人を呼ぶの時のトントンじゃないですよ。なんかこう、なんだろうね、なんだろうね、これトントンはね、お休みのトントンかね。頭なぜなぜとかね、トントンとかは大人になってもいいなと思うのは、なんでやろう、懐かしさもあるし、まあ、きっと気持ちがいいですよね。なぜなぜとかね、時岡さんもうんってうなず、うんうん言って、うん、うん、ちょっと恥ずかしいかもしれんけど、でも背中をね、こうなんか悲しい時にさすってもらったりすると涙がちょろんと出そうになります。でも慰めてもらってるっていうか、自分の体がああいいなって思ってるんでしょう、きっと。そう信じます私は。ということで、私もう素晴らしくいい時間になってるんですよね、これ。今日は、時岡さんの編集悩ましはないと思います。皆さん、いい5月を送ってくださいね。とってもいい時期ですからね。また6月になったら梅雨がとかが始まりますからね。この爽やかな時期を過ごして、夜になったらトントンしてお休みください。はい、もう私からのお話は今日はこれで終わりにしますね。次回の放送はもう6月ですよ。6月11日の水曜日です。そうだ、なんかメールでも送ろうかななんて思ってくれる人がいたらですね、メールアドレス久しぶりに言います。 fm@7775舞鶴.jp です、ファックスなんか送ってみようかななんていう人があったら大歓迎ですよ。0773770124待ってます。では皆さんごきげんよう、さよなら。